皆さんこんにちは。聖地旅行の報告を毎週行ってますけれども、今回は最終回ですね。最終日になりますが、この日は園の墓というところにまず行きました。イエス様が葬られたのと同じタイプの墓がここにあります。イギリス国教会が管理していますので、とてもイングリッシュガーデンのような美しい雰囲気の場所になっていますね。中に入っていきますと、このようになっています。左側に遺体が葬られる形になっているわけですけれども、イエス様もこのようなところに金曜日の夕方に葬られたんだということがわかります。これはイスラエル博物館のところにある50分の1のイエス様時代のエルサレムの模型です。今はあの神殿の丘に神殿がなくて岩のドームがあるんですが、あの当時は紀元70年までこういう神殿がありましたということで、できるだけ正確に復元しているので、当時のエルサレムの状況を学ぶのにとてもいいところですね。でその隣のイスラエル博物館に行きましたら、昔十字架にかけられた人の足の骨に釘が刺さったままの状態の骨が見つかったということで、それが展示されていました。イエス様の足にもこのような釘が打ち込まれたということがわかります。そして最後は空港に近いヨッパという港町ですが、そこには川滑市のシモンの家というふうに呼ばれているところがあります。この辺りにペテロが宿泊しているときに異邦人伝道の幻が見せられたところですね。ここで最後のメッセージをいたしました。すぐ横はヨッパの海です。この日は土曜日でした。エルサレムは土曜日は安息日で閑散としているんですが、こっちは全く違った文化ですので、土曜日というと家族連れがたくさん来てまして、私たちの最後の食事がこの老人と海というヘミングウェイの小説のタイトルになったレストランなんですが、そこに行きましたけども、ごった返しておりましたが、中に入ってこんなテーブルが3つありましたけどもね、これが最後の食事ということで、元気にそれぞれ帰途につくことができました。以上です。今日はルカの福音書23章13節から25節までを今お呼びいただきました。その箇所を通してイエスかバラバかというテーマでメッセージをしたいと思います。先週はペテロが3回イエス様のことを知らないと否定する場面を通してイエスの眼差しというテーマでメッセージをいたしました。あれはどこで起きた出来事かっていうと、大祭司カヤパの官邸の中庭で起きました。官邸の中では何が行われていたのか、イエス様の裁判が行われていたんですね。この裁判がどうなるのかっていうのが気になってペテロは中庭にいたわけですけれども、まさに神が人を裁くのではなく、人が神を裁いている、これがイエス様の裁判の実質であります。カヤパの官邸に真夜中にサンヘドリン議員が集められました。当時のイスラエルの最高議会ってのはサンヘドリンって言うんですが、議長が大祭司が務めているんですけども、議長を含めて71名から成り立ちます。しかし23名集まれば成立するという議会です。夜中であるにもかかわらず23人はなんとか集めたんでしょうね。アリマタヤのヨセフとかニコデモとかっていうややこしい人間は絶対に呼ばれていないと思いますけれども、真夜中にそういう議会が開かれて裁判がなされるということに、私たちはもうすでに異常さを覚えます。これは木曜日の夜中、もう金曜日に日付が変更された時点での話なんですが、2日前の火曜日の夜に実はこんなことが起きていました。マタイの26章の2節を見ますと、イエス様が弟子たちにこうおっしゃってるんです。あなた方の知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。 杉越の祭りってのはこの年は木曜日の夜から始まったんですね。その1日なんですが、その2日前火曜日の夜にイエス様はこうおっしゃってます。私は杉越の祭りの日に十字架で殺されますと言ってるんです。よく覚えておいてください。一方同じ時に3節を見ると、その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、だから2日後にまた集まる、あのカヤパの官邸の庭に彼らは集まり、何を相談したかというと、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していたと書かれています。つまりイエスを殺そうと思う者たちはどのタイミングでそれをしようかと思っていたかっていうと、祭りの間は避けよう、この杉越の祭りっていう時はですね、たくさんの人でごった返してるんです。だから暴動が起きやすい、杉越の祭りが終わって人が去った後に行おうっていうふうに彼らは相談したんです。イエス様は杉越の祭りに私は十字架にかかるって言ったんです。どっちの計画が成就すると思いますか？イエス様のおっしゃったことが成就していくということをこの後ご一緒に見ていっていただきたいと思うんですね。先ほどの26章の2節にイエス様の死はどういう条件のもとで私たち人類の救いのために有効となるかということがここに書かれています。イエス様っていう方は死ねばいいっていうんじゃないんです。この2つの条件を満たして死なないと私たちの救いと関係のない死になってしまうんです。一つ目の条件は何か、杉越の祭りに死ななければならない。これ1年間に1日しかないんです。この日を逃したらイエス様の死は私たちの救いにはつながらないんです。もう一つは十字架という方法で死ななければならない。なぜかこれからお話しいたします。まず一つ目ですが、なぜ杉越の祭りの日にイエス様は死ななければならないのかって言いますと、旧約聖書の出エジプト記というところに400年間エジプトで奴隷だったイスラエルの民がついに解放されることについて書かれているんですが、実はあのイスラエルの民の解放っていうのはやがて来られるメシアによる全人類の罪からの解放の予表なんですね。あの出エジプト記の12章には1匹の子羊、傷のない子羊がほふられて屠殺されて、その血を自分の家の門柱とカモイに塗ったところには死の使いが入らないで過ぎ越していったというところから過ぎ越しの祭りっていうのができた。英語ではパスオーバーって言いますけれどもね。すなわちあの一匹の子羊っていうのは誰を予表していたのかっていうと、1500年後に来られるメシアを予表していたんです。つまりあの子羊のようにイエス・キリストというお方が犠牲となられることにより、その方が血を流されることにより、私たち全人類は神の裁きを免れるようになるということを予表していたのが出エジプトの出来事でした。ですからイエス様のことを子羊って呼ぶんです。さっき歌いましたね、子羊子羊。なんで子羊を褒めたたえるんだろう、子羊が何がいいんだろう。実はあれはイエス・キリストを指し示す象徴だからです。でそれは賛美歌の作者がそうしただけではなくて、聖書の中におけるモチーフなんです。だからイエス様の先駆者であったバプテスマのヨハネという人は、ヨハネ1章29節を見ますと、イエス様をどのように人々に紹介しているか、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。一緒に読んでください。はい、見よ、世の罪を取り除く神の子羊って言ってるんですよ。神の子猫ちゃんじゃダメなんだ、神のワンちゃんじゃダメなんだ、羊でなきゃあんない。なんで羊でなきゃあんない。そこに明らかに出エジプト記12章のあの杉越の祭りというモチーフがあるからなんです。 だから神の子羊として来られた方なんだから、杉越の祭りの日に死なないと、その死は私たち人類の救いにはつながらない。もう一つの条件、十字架刑だって言いましたね。もしイエス・キリストがユダヤ人の処刑方法で死刑になったとすれば何かっていうと、一打ちです。今それぞれの国で死刑の方法違います。公主刑の国もあれば電気椅子、また毒殺、ギロチン、銃殺、いろんな方法があるんですけれども、ユダヤ人の死刑の方法はその人が死ぬまでみんなで石を投げつけるという方法なんです。だからもしイエス様がユダヤ人の方法で死刑になったら石打ちで死ぬんです。でももしそうだったらイエス様の死は私たちの救いにはつながらない。なぜかっていうと、新命記の21章の新命記の21章の23節にこういう言葉が書かれているからです。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。イエス様というお方は私たちの呪いを代わりに引き受けて死ななければならないんです。ただ死ねばいいっていうんじゃない、どういう方法であっても死ねばいいっていうんじゃない、呪われた方法で死ななければならないんです。それは木にかけられるという方法なんです。ユダヤ人の処刑方法だとこうならないんです。木にかけられる方法を編み出したのはアッシリアですけども、それを完成させたのはローマですね。そして十字架刑という世にも恐ろしい死刑方法を編み出したんです。普通は死刑っていうのは命をもって罪を償うんだから死ねばいいんです。できるだけ簡単に死ねる方法をどの国も考えるんだけども、ローマだけは恐ろしい。なるべく長く生かせて、一週間ぐらい苦しめて、みんなの見せ物にしてローマ帝国に逆らうとこういう目に遭うんだぞ、よく見とけっていうような死刑方法を編み出したんです。それでなければならない。だからイエス様は先ほどマタイの26章2節で、私は杉越の祭りの日に十字架にかかりますとおっしゃった。もう一つ、イザヤ書の53章の5節にメシア予言がありますが、メシアはこうやって死ぬんだっていうことが750年も前に予言されていました。どういう方法ですか？しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通される死に方です。私たちの咎のために砕かれる方法です。まあ石打ちでは砕かれることはできるけど、差し通されはしない。差し通される方法で死ななかったら、イザヤ書53章のメシア予言は成就しない。だから十字架刑なんです。じゃあなぜイエス・キリストはユダヤの死刑方法じゃなくてローマの死刑方法で死んだのかということについては後ほどお話ししたいと思います。さあ、火曜日の夜、イエス様は弟子たちにこう言った。大祭司たちはこっちでこういうふうに密約交わしている。そういう状況の後にベタニアっていう村で夕食会が開かれました。その時にベタニアのマリアという人、クリスチャンは知ってると思いますが、彼女が大切なナルドの香油をイエス様に注いだという場面が出てきます。その時に文句を言ったのがイスカリオテのユダ。もったいない、なんでこんな無駄遣いするんだ、だから女は困る、これを売って貧しい人たちに施したらたくさんの人が助かるのにと彼は言ってるけども、実は彼は盗人であって、こっそりといつもこの弟子集団の財布から自分のポケットに入れていたんですね。それで彼はそんな風に言ったんです。イエス様も自分の側に立ってくれるかなと思ったら、イエス様はマリアを弁護しました。この女を責めるのはやめなさい、彼女は私の埋葬の準備のためにやってくれたんですって言ったんです。その時にイスカリオテのユダは面白くない、腹立てたんです。腹立ててどうしたんです？マタイ26の14から16。その時十二弟子の一人でイスカリオテユダというものが祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。まさに金の亡者になってたんですね。自分の死を金で売ろうとした。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。銀貨30枚ってのは高いのか安いのかっていう問題というよりも、これは旧約聖書を見ますと実は象徴的な数字なんです。もし奴隷を殺してしまったら銀貨30枚を主人に払いなさいっていう項目がある。っていうことはね、銀貨30枚が高いか安いかじゃない、 私の主であるイエスは死んだ奴隷と同じ値段だっていうユダの屈辱的な思いが込められた数字であるわけですね。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙ってたんです。いつがいいだろう。でもさっき言ってましたね、祭りの間はやめとこう、暴動が起きるといけないからって言ってたんです。さてどうなっていくでしょうか。その2日後の夜ですよ、木曜日の夜です。杉越の食事がなされました。一般的に最後の晩餐と言われる席ですけども、あの時に先週も申し上げたね、イエス様の右側にはヨハネ、左側にはイスカリオテのユダが座った、そしてイエス様とイスカリオテのユダでしか間でしかわからないようなやり取りがなされた。そしてそのやり取りを通してイスカリオテのユダははっと気がついた。おっ、イエスは私が裏切ることを知ってる。やばい、これは早く実行しないとそのうちいなくなっちゃったら大変だというふうに思ったんでしょうね。それで最後の晩餐の途中で彼は席を立つんです。ヨハネの13章30節、ユダはパン切れを受けるとすぐに外に出て行った。すでに夜であった。それは最後の晩餐やってんだから夜だってこと分かってますよ、ヨハネさん、いちいち書かなくなっていいですよと思うんだけども、わざわざここで夜であったって書いてるのはユダの心の闇の深さを表している表現ですね。ユダどこに行ったと思います？その足で最初のところに行くんですよ。やばいよ、我々の計画もうイエスにバレてるぜ。え、そりゃまずいな。そしたらどっかにとんずらされたら捕まえられなくなってしまう。杉越の祭りの間はやめとこうと思ったけども、そんな悠長なことは言ってらんない。よし、計画変更だ。今晩早速行動しよう。イエスはこの後杉越の食事の後いつもの習慣だとどこ行くんだ。イエスはだいたいゲッセマネの園に行って祈りますぜ。そうか、じゃあそこに兵隊を送ろう。ということで600人の兵隊が送られてイエス様を捕らえるっていうことなんです。表面的に見るとこの大祭司たちの思惑が着々と実現しているかのように見えるんですけれども、皆さんもお分かりですね。神の御心が着々と進んでるんです。そして大祭司たちが意図していなかった祭りの間はやめておこうという祭りの間に、木にかけられた方法でイエス様は死ぬことによって私たち人類の救いの御業が成し遂げられるということであります。今私たちはイエス様の裁判について考えてますけども、イエス様の裁判は大きく2つに分けられます。第一にユダヤ人による裁判です。それが通った後でローマ人による裁判です。で、それぞれの裁判がさらに3つに分けられます。まずユダヤ人の裁判を3つに分けますと、1つ目はアンナスの予備審問、2つ目はサンヘドリン議会による裁判、3つ目は夜が明けた時に形式的な決議をなすという3段階に分けられます。さあユダヤ人たちはイエス様のどんな罪状を目指したのか。これはユダヤ人の中でこれをやったら死刑だよねっていうものでなければならない。死刑にしたいんだからね。ユダヤ人にとってこれやったら死刑だよねっていうのは何かっていうと、神に対する冒涜なんです。神を冒涜したとなればこれは死刑だということで、そこを目指してこの裁判を行うんですね。一番目のアンナスの予備審問って言いましたけども、ヨハネ18章にだけ書いてあります。13節、ゲッセマネの園で捕らえられたイエス様はどうなったか。まずアンナスのところに連れて行かれた。アンナスって誰？彼がその年の大祭司カヤパの舅だったからである。すなわちカヤパの舅、カヤパの奥さんのお父さん。なんで最初からカヤパのところにも連れていかないの？影のドンなんですよ、このアンナスってのがね。だから表向きはカヤパが大祭司やってんだけど、裏で操ってんのはアンナス。それをみんな知ってたから、まずアンナスのところに連れて行こうってことでアンナスにより予備審問を行うんです。そして2番目のサンヘドリン議会による裁判が行われていた最中に、ペテロはあんなの知らねえって3回言ったんです。 で3番目に夜が明けた時に形式的な決議をするっていうことについて申し上げたけど、なぜこんなことをする必要があるのかっていうと、ユダヤ人の立法の中に日が出る前に行った裁判は無効だっていう立法がある。だから真夜中にね、議員かき集めて、はい、どうですか皆さん、賛成の方挙手お願いします、はい、賛成多数とみなして可決いたしますみたいなね、そんなことを真夜中にやったって、それは真夜中にやるということ自体がなんか企んでるだろうって話だよ。ですからその裁判が有効となるためには朝になってからでなきゃならない。それなので 1,2 は終わらせておいて、あとは夜が明けた時に形式的に、よろしいですか皆さん、賛成ですか、賛成の方挙手してください、はい、満場一致で賛成でございますという決議が簡単になされたということであります。そのことをマタイの27章1節でこう言ってます。さて夜が明けると祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。いや真夜中やってたじゃない、なんで 今更協議するのっていうのはこのことなんです。これは形式的な協議なんですね。ここでユダヤ人による裁判が終わります。その結果イエス様の神に対する冒涜罪が確定します。じゃあそのまま死刑にしたらいいでしょう。ところがこの時は、もっと言うとね、この年はユダヤ人が勝手に死刑を行えないように法律が変更された年なんです。実はね、こういう文書が残ってます。神殿が破壊された年の40年前にローマはユダヤ人から死刑執行の権威を奪い去ったって書いてある。神殿が破壊されたって紀元70年でしょ。その40年前ってたら紀元30年でしょ。この紀元30年にイエス・キリスト十字架にかかってるんですから、その4月に十字架にかかってるんですから、ってことは1月か2月かね、そのあたりにローマは死刑執行の権威をユダヤ人が取り上げたんです。もし取り上げてなかったら、もうこれでイエス様の死刑確定で一日の刑なんです。でもそれじゃダメなんです。だから神様は為政者を動かしたんだろうね。そしてユダヤ人だけの判断では死刑にできない、仕方ない、ピラトのところに連れて行こうと思って、2節、27章2節、それからイエスを縛って連れ出し総督ピラトに引き渡した。総督ピラトってのはローマから派遣されていたユダヤ地方全体を見回す地方総督であります。このピラトの下でローマの裁判を行って有罪にしてもらわないとイエス・キリストを死刑にすることはできない。でローマの裁判で死刑にするためには神に対する冒涜罪じゃダメなんです。ローマにとって神に対する冒涜罪、そんなもんどうだっていいと。じゃあローマにとってはどういう罪状でなければ死刑にならないのかっていうと、ローマに対する反逆罪です。こいつはローマに対して反逆したっていうことが証明されると死刑になるんです。だからピラトのところに連れて行きました。ローマ総督はね、普段はカイザリアに住んでるんです。カイザリアって港ね、これローマからカイザリアまで船で風向きが良ければ8日ぐらいで来るんです。そこに住んでるんだけども、先ほども申し上げたように祭りの時ってのは暴動が起きやすい。このローマ総督が一番恐れてるのは暴動です。で暴動が起きるとお前役に立たないなって言ってローマから首切られるんです。だから特に杉越の祭りみたいにごった返す時にはエルサレムにやってきて、アントニア要塞っていうところがあるんだけども、そこにいて監視してるんです。そのピラトのところにイエス様を連れて行ったんです。よく夜明けにちゃんとピラトが対応したなと思いますけども、そろそろ来るぞって分かってた。なんで分かってた。前の晩に600人の兵隊を出してあげたのはピラト自身です。だから明日の朝はきっと早くに来るぞって思ってたんですね。ちょっと地図で確認します。あ、ポインター忘れた。見えますか。これ2階の広間って書いてますね。これが最後の晩餐です。 で、これが行われた後、イエス様は11人の弟子たちと一緒にケデロンの谷を通ってゲッセマネの園で祈ります。ここで逮捕されます。で、今度は後ろで縛られた状態でここを上がってカヤパの官邸に行きます。で、これで朝の段階で有罪が確定しました。で、今度彼らはピラトのところに連れて行きます。ピラトはアントニア要塞にいますということですね。こういうふうに流れているということをご確認いただきたいと思いますけれども、まあ、聖書を見ますとね、ピラトはすぐにイエス様が無罪であることが分かりました。そしてこれはイエス様に対する妬みのゆえにこういうことをやってんだなっていうことを見抜きました。こんなことに私は関わりたくないと思ったんです。関わりたくないと思ったんでこう言ったんです。ヨハネ18章31節、そこでピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り自分たちの律法に従って裁きなさい。サンヘドリン議会にその権威与えてんだからやってないだろう自分で。そしたらユダヤ人たちは彼に言った。私たちには誰を死刑にすることも許されてはいません。さっき言った通りでしょ。この年の冒頭にこの権利が剥奪されたんです。その次に何て書いてます。驚くべき言葉が書かれてます。32節、これはご自分がどのような死に方をされるのかを示して話されたイエスの言葉が成就するためであった。わかります？イエス様ご自分がどういう死に方で死ぬっておっしゃったの？十字架って。これはローマ人による死刑でしょう。そうなるためにはユダヤ人から死刑執行の権利が剥奪されてなければならないということです。ですからもう人間のさまざまな汚い思惑がうごめいているかのように見える真っ最中で着々と神の御心だけが前進しているっていうのを読み取っていただきたい。さもないと、ああイエス様って逃げたかったけども捕まっちゃってかわいそうに逃げられなくて十字架にかかっちゃったのねみたいな、優しい人ではあったけども弱かったんだねみたいな、そういう間違ったイエス様に対する思いにつながってしまうわけですね。さあピラトは自分はこんな裁判したくありません。そしていろいろと尋問している中で、ん？イエスはガリラヤの出身か、いいこと聞いたって思った。なぜかっていうと裁判はその地方の領主によってなされてもよいという決まりがある。ガリラヤであれば誰が領主かっていうとヘロデ・アンテパスって、まあ、聖書の中にはヘロデとしか出てこない。でもヘロデってずいぶん長い時間出てくるんですからね。最初に出てくるヘロデってヘロデ大王です。ヘロデ・ザ・グレイト、これはイエス様が誕生して間もなく死にます。彼から生まれた息子たち何人かでイスラエルは分割される。その中のガリラヤ地方を治めたのはヘロデ・アンテパスです。そのことを、まあ、聖書ではヘロデとしか言ってないんですけれども、こう言うんですね。ルカ 23-6、 それを聞いたピラトはこの人はガリラヤ人か、はいそうですと聞いて、ヘロデの支配下にあると分かるとイエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。つまり普段はガリラヤ地方にいるヘロデが彼も杉越の祭りの最中だということでエルサレムに来ていたから、じゃあヘロデのところに送ってヘロデに裁判してもらえ、俺はこんな裁判したくないということだったんですね。そしてヘロデのところに送られたイエス様どうなりました？このヘロデっていうのはね、いい加減な男なんですよ。まともな裁判なんかできる人間じゃないんですよ。おお、イエスが来た、前から会いたいと思ってた、なんか奇跡やってみてくれみたいな、そういうタイプの男ですよね。どうしました？11節、ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。結局裁判らしい裁判しないまま送り返したんです。で、その結果再びピラトが裁判しなければならない状態になった。だからローマによる裁判も3段階、1つ目はピラトによる裁判、2つ目はヘロデ・アンテパスによる裁判、 三つ目は再びピラトによる裁判でございます。さあもう一回位置を確認しましょう。今度別の地図を使いますけれども、このアッパーシティっていうところに最後の晩餐とかカヤパの官邸があるんですよ。ここからゲッセマナの園に行った、帰ってきた、ここでユダヤ人の裁判やった、そしてポンテオピラトの裁判を受けさせるために、これがアントニアの要塞です、ここに行った、あ、ヘロデがいるのか、ヘロデのところに連れて行けってことで、これがヘロデの宮殿です。でまたここに戻された、まあ、イエス様すごい、この時ね、散々たらい回しされてんですよ。もう一睡もさせてもらってない状態でね、あちこちにたらい回しされて、その裁判が続いていくということです。最初に申し上げたように、ピラトはなんとかイエス様を釈放したいんです。こんなことに関わりたくない、でもなんか暴動が起こりそうだ、ここで暴動が起こっちゃったら自分の首が切られる、困ったな。その時に名案が思いついた。やっぱ俺って天才だなと思った。それは何かっていうと、恩赦という方法がある。杉越の祭りだからね、ユダヤ人にとって一番大切な祭りだから、そうだ恩赦しようって、ね、5月1日に日本も元号が変わりますけれども、きっと恩赦がなされると思いますよね。で、誰を恩赦してほしいのか、エルサレムの住民よっていう時に、イエス様と対極にある人物を彼は選んだ。つまりこの人にだけはまたエルサレムに帰ってきてほしくないとみんなが思うような凶暴な人間を選んだ。それがバラバなんです。彼は、まあ、なんで捕らえられていたかっていうと、ルカの23章に書いてますね。暴動と殺人の罪で死刑が確定して今拘置所にいる人間がバラバなんです。ピラトは知ってました。エルサレムの住民は彼には帰ってきてほしくないと思っている。お前たちが釈放してほしいのはイエスかバラバかって言ったら、バラバには帰ってきてほしくない、仕方がない、イエスを釈放しろって言うだろうとピラトは読んだんです。しかしどうなりました。群衆ってね、宗教指導者に先導されたら結構言いなりになっちゃうのね。金でも配ったかな、わかりませんけれどもね、今も時々少し遅れた国でのね、大統領の選挙なんかではお金なんかを配って群衆を言いなりにするってことがあるみたいですけれども、この時は宗教指導者たちの言いなりですよ。23章18節しかし彼らは声を揃えて叫んだ、この人を除け、バラバを釈放しろ、こう言ったんです。その結果ピラトはなんとかしたかったけども、もうどうしようもない、手のつけようがないということで、今日の結論はこれです。23-25、すなわち暴動と人殺しの角で、こんな凶暴な殺人を犯した人間、牢に入っていた男を願い通りに釈放し、何にも悪いことをしたことがない、人を助け教え愛を実践されたイエスを彼らに引き渡して好きなようにさせたという、まあ、極悪人バラバが釈放され、神の子イエスが十字架にかけられるという人類史上最大のアイロニーがここに相なったわけですね。しかしこれが金曜日の朝6時以降の話で、バラバが釈放されてイエスの死刑が確定して、それから十字架担いでビアドロローサ歩いてゴルゴダの丘に到着して、そしてイエス様が十字架につけられたのは午前9時じゃないですか。午前9時といえば杉越の子羊が神殿でほふられる同時刻です。だから1年間の中で杉越の祭りの日、その1日でなければならないっていうことは分かっていたけども、その1日の中でもちょうど杉越の子羊がほふられる午前9時ぴったりにキリストは十字架にかけられる。これを偶然と言いますか、皆さん。もうこれは明らかに背後にね、神様の導きがないわけがない。ちょっと確認しましょうね、もう一回ね。ここがポンテオピラトのいるアントニア要塞、 そしてヘロデアンテパスのいるヘロドの宮殿に送って、また送り返されて、ここでバラバとイエスどっちだって言って、イエスの死刑が確定する。でそこからイエスは十字架を担いで、これがゴルゴダです。ここの間がディアドロローサです。そしてこのゴルゴダでまさに神の子羊がほふられるのと全く同じ杉越の祭りの午前9時に、この神殿で普通の羊が殺されている。できすぎですよね、これは。偶然じゃないですよね。つまりイエス様はたまたま捕まって逃げられなくて十字架にかかったとかいうのではなく、自ら進んで命を捨ててくださったということであります。何か人間の思いがだんだん実現していくかのように見えるかもしれないけれども、皆さんもうお分かりですね。神の御心が寸分たがわず完璧に成就したのが十字架なんです。さあ最後にこの場面をですね、バラバになった気持ちで考えてみたいと思います。そうするとよく聞く福音っていう言葉が、なるほどそういうことかっていうことがね、よくお分かりいただけると思います。教会に来ると福音っていう、普通では決して聞かない言葉を聞きます。福音ってのは幸福な恩信の略です。つまり英語で言った方がよっぽど分かりやすい Good News なんですね。何が嬉しい知らせか、あなたにとって嬉しい知らせって何ですか。皆さんが外から帰ってきたら、中に待っていた奥さんか夫か子供かが、あなたすっごく嬉しいお知らせあんのよって言ってきたら何を考えますか。皆さんにとっての福音とは何ですか。なんだ、ね、まあ奥さんが言うんだったら、息子がね100点取ったよとかね、そういう話かな。夫が言うんだったらね、昇給したよ、なんかおいしいもの食べに行こうかね。まあそんなものも福音でしょう。でもね、聖書が言う福音って何かって、何が嬉しいと思います。あなたの罪が許されたのよ。あ、そう、まあ許されないよりは許された方がいいけど、そんな興奮するぐらい嬉しいことかいっていうような風に多くの人は取るから、なかなか福音のありがたさがわからない。一番福音のありがたさを痛感した人はバラバだと思います。なぜならバラバは大変な罪を犯しちゃったんです。その結果十字架刑が確定したんです。今死刑の執行を待っている状態なんです。日本では死刑執行の日は知らされないそうですね。そういうドキュメンタリー見たことありました。どっちがいいんでしょうかね。皆さんあんまり考えたくないと思うけど、死刑囚だったらどっちがいいですか。やっぱり自分の人生だから、あと何年残ってるか知らせてほしい、充実した生き方をしたいと思うかね。いや、それ知っちゃったら怖くてもう生きられないから私は知りたくないと思うかね。聞いていいですか。もしあなたが死刑囚だったら、知らせてほしいっていう人、知らせないでほしいっていう人、大体半々に分かれましたけども、まあ、日本は知らせないっていう方法を採用してます。でもね、それは逆にね、残酷ですよ。毎朝ね、係官の足跡がね、近づいてくると、今日かなと思ったら、通り過ぎていくの。よかった。あと一日生きられる。毎日それ繰り返すそうですよ。そしてある日ね、その足音がね、このまま行ってくれと思ったら自分のところに止まるの。ガチャガチャって開くの。執行の日が来たよ。来ちゃったと思ったら立ち上がれないそうですよ。大の男が失禁しちゃうんだって。もう両方をね担がれるかのごとくに連れて行かれるそうですよ。そんな話を聞いた時に、ああ俺死刑囚でなくてよかったって一瞬思ったんだけども、でも皆さん考えてみてください。あなたじゃあ死刑囚じゃないから自分の死ぬ日知ってんですか。この日まで生きたいっていう日まで絶対生きられるって保証はあるんですか。明日まで生きてるって保証はあるんですか。私たちもみんなある日突然死ぬんですよ。考えたくないけど。そして、ああまさかあの人にとってあの日が一番最後とは思わなかったねみたいな話になるわけです。 ということはね、もし死んだ後自分がどこに行くのか分かんないとするならば、私たちと死刑囚との間に何の違いがあるんですかって話。私たちは、皆さんは犯罪を犯したことがないかもしれない。でも神の前には自分が罪人であることは知ってるでしょ。罪のあるところには刑罰があるって知ってますか。人間の目には隠せても神の目には隠せない罪に対して刑罰がある。神の刑罰はいつ執行されるんですか。死んだ時です。だからみんな死が怖いんです。ヘブルの9章27節にこういう言葉があります。ご一緒に読みましょう。はい。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。前半は皆さん知ってますね。人間は一度死ぬことは知っている。知ってますか皆さん。皆さんも死にます。これ知ってますね。でも後半知ってました。死後に裁きを受けることが定まっているって知ってました。大丈夫ですか皆さん。どっからでも見てくださいよ。私やましいとこ一つもないから。いくら神様に見られたって絶対大丈夫ですって言える方いらっしゃいますか。ここで誰か手を挙げたら怖い気がするけどいらっしゃいますか。ねえ、私たちは心のどっかで死んだ後に神の刑罰が待っているのではないかっていうふうにうすうす思ってるから死が怖い。もちろん死ぬ時って痛いだろうなとかね、その怖さもあると思う。でももう一つは、死んだ後自分がどこに行くのかわからない、そういう世界に自分が投げ込まれるのが怖いっていう思いがあると思うんです。ない人いないと思います。バラバはね、相当強がってたと思います。俺は死なんか怖くねえんだとかって言ってたと思うけども、いざいよいよ十字架執行の日が近づくと震え上がったでしょうね。うわぁ、十字架か、明日かな、明後日かな、ここに釘打ち込まれるの。さっき足のね、骨の釘見ましたけども、ここに打ち込まれるのか。まっすぐ死ねるんだったらいいけど、なかなか死ねないって話だし、いや怖いなという思いと、もう一つは、死んだ後に神の刑罰が待ってんのかなと思った時の恐怖であります。そんな風に思ってたら、バタバタバタっとローマ兵の靴音が聞こえたんです。あー、ついに来ちゃったと思ったんです。ところが入ってきたローマ兵が何をするかと思いきや、彼の鎖を解き始めるんですよ。え、何やってんの、私を刑場に連れて行くんじゃないのって思ったら、どうしたって聞いたら、釈放だって。もう狐につままれたようになったバラバはですね、なんで釈放、僕何もいいことしてないんだけどって聞くでしょうね。なことよくわからん、我々は上官の命令を従ってるだけだ、なんだか知らんけどお前の代わりに死刑になる男がいるらしいぞみたいなことは言われたんでしょう。え、俺の代わりに死刑になる男がいる、その結果俺の鎖は今解かれる、誰だって思うでしょうね。バラバの後日談は聖書に書かれてません。ちょっとぐらい書いといてほしかったなと思うんですけど、書かれてません。これね、書かなかったのはね、きっとこういう意図かなって思うのは、あなたがバラバだったらどうしますかっていう問いかけがあるんじゃないかなと思います。だって私たち実はみんなバラバなんだ。あなたがバラバだったらどうしますか。これはね、多くの作家の想像力をかきたてました。その結果、バラバというタイトルの小説とか映画とかいろいろ世に出ました。好き勝手なことを書いてますけどね。でも皆さん、バラバだったらどうすると思います。きっと私と一緒だと思いますよ。自由になった彼は、俺の代わりに死ぬ人間って誰だ、絶対興味持つよね。その後の様子を見に行ったんじゃないでしょうか。ゴルゴダの丘までたった1キロだからね、まあ、700メーターぐらいかな、700メーターぐらいですから、ちょっと行ってくるか、だって自由の身ですからね、もう今どこにも行ってもいいわけですから、行ってくるかと。そして十字架にかけられているイエスをこうやって見上げながら、本当はあそこに俺がかかってんだよな、でも俺自由だ、あの人なんか悪いことしそうに見えないんだけど、何やって俺よりももっと十字架につけろって言われたんだろうって思いながら、 まじまじと眺めていたのではないでしょうか。そしてその方の口がおもむろに開いて、何か喋るぞと思って耳を傾けたら、父よ彼らをお許しください、自分で何をしているのかわからないのですか、こういう言葉が聞こえてきて、この人一体誰だろう、この方が死刑になったから自分は罪許され自由の身となった、あたかもイエスが私に語りかけているようだ、私が死ぬからお前は生きよ、言われているかのように感じたでしょうね。このバラバほど福音というものね、嬉しい知らせ、あなたの罪は許されたんだよ、だからもう刑罰を受けなくてもいいんだよっていう、この福音の本質を理解した人はいないのではないかと思います。この人一体何をして十字架にかけられたんだ、とても赤の他人とは思えない、いろいろ調べるでしょ、僕だったら調べるよね絶対ね、あの人誰なのっていうことで、そしたらなんか日曜日になると彼が復活したとかしないとか、そういう話もいろいろとエルサレムのあちこちで聞こえてくるわけですよ。でこの方を信じるっていうグループがあちこちにあるわけだ、行ってみるよね、やっぱりイエス様の弟子たちのグループ、すいません、おあなたあの時のバラバさんじゃないですか、いや知ってますか、いや有名ですから知ってますよ、どうしたんですか、いや私の代わりに死んでくれたあのイエスって一体何者かと思って知りたいと思ってきたんですが、いや座りなさい座りなさい、教えてあげます教えてあげますって教えてもらうでしょ。そしてその結果、そういうことだったんですかと分かったらどうします、信じますよね、私もこの仲間に入れてください、そういう話になりませんか、あなたがバラバだったら。バラバは私たちのことですよ。ピラトは叫んだんです、釈放すべきはイエスかバラバか、群衆はバラバを釈放しろって言った。バラバのところにぜひ自分の名前を入れて読んでいただきたいと思います。釈放すべきはイエスか松本明宏か、松本明宏を釈放せろ、じゃあこのイエスはどうするんだ、十字架につけろという話です。そしてイエスはただ黙って十字架を担いで歩いていかれた。私はそんなことは何もしてないのに、これは冤罪だとかって一言も言わないで、これでいいんだと、これが私の願っていたことだと言わんばかりに黙々と歩いてくださった。そのように黙々と歩くということをイエス様より750年も前のイザヤがちゃんとこうやって予言してるんだから、またすごいですよ聖書ってのはね。53章7節ご一緒に読みましょう。はい、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。もうわかるでしょ皆さん、彼って誰ですか。人類史上一人しかいませんよ、イエス・キリストです。この方は一言も自分の弁護をしない、なぜならこれでよかったんだ、これで全人類の救いの御業は成り立つと思われたからこそ黙々と歩いてくださった。あなたの救いのためですよ、あなたはこれをどうしますかということが問われてるんです。あなたがそんなこと私に関係ないと言えば、イエス様の死は少なくともあなたに関しては無駄死にです。イエス様の死を無駄にしてはならない、私のために死んでくださったこのお方の死を犬死ににしてはいけない、私たち皆に問いかけられているのであります。私たちはこの方に対してどういう態度を取るべきでしょうか。最後に今日の章詩ですね、第一ペテロの2章21から24節を読んで終わりたいと思います。ご一緒に。はい、あなた方が召されたのは実にそのためです、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ 義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。私たちは私たちの代わりに死んでくださったこの方の足跡に従っていくものでありたいと思います。今週の金曜日はまさに2000年前キリストが十字架にかけられたその金曜日、グッドフライデーと呼びます。シンガポールの国民の祝日であります。その日はこんな暑い時間帯じゃなく午後7時の涼しくなった気持ちの良い時間帯にグッドフライデー礼拝を行いますので、さらにその日十字架上のイエス様をご一緒に見上げたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日はバラバになったつもりでイエス様を見上げました。この方が十字架にかけられたから私は釈放された、私の刑罰は取り除かれた。一体この方は何をして十字架にかかったのか。何にも悪いことをしていない。実はこれは人間の企みによるのことではなく神のご計画であった。私を救わんとして何千年も前から神がご計画しておられた、そのご計画が今まさに成就した出来事であったということをバラバは知った時に、俺には関係ないとはもはや言えませんでしたと思います。私だったらそう言えません。私のために死んでくださり感謝します。あなたの御足跡に従って生きたいです。このように申し上げます。どうか私たち一人一人がこの魂の牧者である方のもとに帰り、本来のあるべき人生を回復することができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。